からは身近な法律相談を皆さんへ。たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。スタジオには和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、早速先生、今日のちょっと相談なんですけれども、はい、今日は相続に関するお話なんです。はい、相続の際の生命保険金についての質問です。父がわずかな不動産と預金を残して死亡しました。相続人は私と弟の2人です。それぞれ2分の1ずつになるように配分することでうまく話がまとまりかけていたのですが、最近父が生命保険を2つかけていたことが分かり、2つとも保険金の受取人は私になっていました。確か生命保険は相続の対象から外れると聞いていたのですが、弟は保険金の半分をくれと言ってきます。どっちが正しいのでしょうか、ということで、うん、保険金の受取人が相続者になっている場合は、その保険金の受取人が相続者になっているという保険が新たに見つかったんですね。
見つかったみたいですね。うんうん、はい、
で、その保険金の半分、弟にやらなければいけないのかなという相談なんですけど。
そうですね。まあ、性格のね、まとまりかけそうだったところでも非常にもったいないな、ということなんですけどもね。まあ、もちろんそのご相談者の方で、まあ、じゃあもう弟の言う通り、弟さんの言う通りも、じゃあもう保険金、まあ、正確には多分保険金を2分の1ということだと思いますけどね。その2分の1ずつにしてもいいよというのであれば、それはもう当然円満解決にはなると思います。で、これ、ご相談者もおっしゃってるように、生命保険は相続の対象から外れるんじゃないですか、というようなご意見。あと、その弟さんは保険金の半分くれというご意見。これ、法的にどちらが正しいかというとですね、これだけの事情ではちょっと判断が難しいんですね。
あ、そうなんですか。はい、でもね、先生、私も、生命保険というのは相続の対象から外れるっていうのを聞いたことがあるんですよ。
おっしゃる通りですね。うん、まあ、基本的にそれで、その理解でよろしいと思うんですけども、まあ、正確にはですね、遺産分割協議をする際、まあ、相続人間で遺産分割協議をする際の遺産、残した財産とか決まるんですけども、はい、その遺産には含まれないという考え方、もうこれがもう一般的であって、まあ、原則なんですね。で、ちょっと話ずれます。これまた勘違いをされるケースがあるんですけども、相続税の計算の場合には、まあ、非課税枠の話は置いときますけれども、とりあえず遺産に含める方向で検討されます。で、今回相続遺産の分け前はいくらかという場合においては原則含めないということですね。なので、その聞いた話というのは間違いないと思いますよ。
なるほどね。はい、ということはですよ、遺産に、ま、含める、今含まないっておっしゃいましたけど、遺産に含めるっていう例外もあるっていうことですか。
あるんですね。で、まあ、これは非常にややこしい話になっていくんですけれども、うん、ちょっとまあ一つの例としてですけども、例えばその親御さんが、まあ、不動産も預金もなかったよと。で、生命保険2つだけかけた状態で他界されたとしますね。で、その親御さん、生前に保険料一括払いで、100万円の生命保険を2つ持っていたと。
うん。
うん、いずれも受取人は相続人の1人、どちらかという場合で。これ、先ほどからのお話で原則、生命保険金というのは遺産には含まれないので、遺産分割の対象とはなりませんと。ということは、遺産分割協議をするまでもなく即終了なんですね。
はい、
その受取人となった人が、まあ、さっさと手続きを取って保険金を受け取ればいいだけの話なんですね。
それで法律上はもう全く OK、
はい、これがもう通常のパターンなんです。ただ、まあ、これは気持ちの問題ですけども、じゃあ受け取りに なれなかった側のご相続人からすれば、まあ、当然気持ちとしては面白くないわけですよね。
弟さん側ね。
弟さん側ね。うん、で、まあ、今回その保険がね、そのまあ100万円だったとして、
はい、
掛け金100万円が2つということですから、これを生命保険をかけていなければ、うん、かけていなければ、うん、普通に考えれば親の通帳に200万円残ってたわけですよ。
はい、そういうことです、
ね。そういうことですよね。うんうん、で、預金口座というのは遺産に含まれるので、となると遺産分割協議の話になって、じゃあ2分の1くれよということが言えたはずなんですね。はい、 ところがどっこいそれを保険料という形で生命保険に化けちゃった、うん、その途端に2分の1すらくれなくなるというのは当然ちょっとおいおかしいんじゃないのという話になるわけですよね。ここにその生命保険金もやっぱり遺産分割の対象とすべきだという主張が生まれる土壌があるわけですよね。
じゃあ実際どういう場合に例外的に取り扱われるんですか。
まあ、これは非常にややこしい長ったらしい基準なんで、まあ割愛しますけども、最高裁判所というのが、一つの基準メルクマールというのを出してるんですね、
はい。
で、まあ、早い話はその一人の相続人のみを受け取り人にした生命保険をかけることが他の相続人とのバランスにおいて不公平感極まりない場合、不公平な場合じゃないですよ、不公平感極まりない場合ですから、例えばその親御さんが、まあ、今回のケースご相談のケースとは違いますけども、親御さんが遺言を残して長男には都心部の不動産と預貯金をあげてる、で次男さんには田舎の不動産のみをあげるという遺言を残したとして、
極まりない、
でなおかつそこにそう生命保険金が長男だったら、まあ、それなんかね、感覚的な話ですけど、まあ、極まりないわけですよ。そういう場合には、生命保険金というのを、その遺産分割の対象にすべきだということになるわけですね。あと、例えばこの遺産の額、遺産総額ですね、全体の額に比べて、生命保険金の額が高額である場合、預貯金100万円なんだけれども、生命保険だけは、二口で、例えば何千万だというような場合。はい、まあ、これもやっぱりこう不公平感極まりない場合、こういった場合にはその特別受益というんですけれども、遺産分割の対象にしていくことになるわけですね。でもちろん次男さん、今回のご相談でいうと次男さんは、まあ、遺留分減債という手段、まあ、これ何度もこのコーナーでお話をしたことあるんですが、まあ、遺留分減債という手段を取ることにはなるのでしょうけれども、まあ、いずれにしろ次男としてはですね、遺産分割の対象とすべきだという主張になってくると、ですから、まあ、今回事情がね、あまり明らかではないんですけれども、その保険金の金額の高、あるいはそれ以外に不公平だと思わせるような事情以下によってはですね、弟さんの言い分の方が通るというケースもあるわけですね。
なるほど、
はい。
じゃあもう、なんていうかな、もう一発、これダメですよ、弟さん正しくないですよということではないということ
なんです。ないんですね。
でもここに至るまでにはまたいろんなね、調停ですとか、
そうい
るんですよね、時間がかかってくるんですよね、
はい、そうですね、はい、ですから、まあ、長引くでしょうね。だからその遺産に含めるか含めないべきか、含めるべきか含めないべきかについて、お互いがその主張をすることになるんだろうと思います。で例えばですから、一つはその何だろう、例えば長男さんの方が、長女さんか分からないですけどね、生命保険金が、ね、受け取りに なっているのは僕で、私で間違いない、それで当然なんだと、なぜならと、はい、親の老後を面倒を見てきたからと、一緒に僕は同居してきたんだよと、お前東京だろと、ね、そういう形で、戦っていくようなこともあるだろうなと思いますね。
それって鹿児島、はい、多いと思います、そういう方。
はい、
なるほどね、
はい、そうだからその今のご年配の方の相続のケース、まあ、本当その一人の方が、お子さんの一人だけが鹿児島に残って、それ以外はもう県外にね、東京大阪よくありますよね。
あります、
はい、
なるほどですね、はい。まあ、いずれにしてもやっぱりこういうの遺産問題ってとっても大変だから、遺言なんかがあったりするといいよねってよく言うんですけど、やっぱりそれってそういうもんなんですかね。
まあ、そういうもんですよね、ないよりはあった方がいいです。
ないよりやっぱりあった方がいい、
はい、
お元気なうちに、
そうです、
ぜひ法律の専門家の弁護士の先生とね、共にいろいろな準備をしておくのも、後々残された人のためには優しいことですよね。
そうなんです、ね、ですからいろいろ税金対策とかも含めてですね、いろいろ生前贈与という形で、お子さんのどちらかにこういろいろと、ね、財産をね、存命中にこう譲られるケースもあったりするんですけれども、はい、じゃあそれで万全かといったら決してそういうことでもないわけなんですね。こういった形で生命保険金が一方にばっかり行っちゃってたら不公平じゃないかということで裁判になるということだってあるわけですので、まあ、そういうリスクは常にあると思った方がいいと思いますね。
なるほどね、はい、ちょっとね、悩ましいなと思うような質問でした、
はい、はい、
ありがとうございました
。
身の回りでこういうことが起こったらやっぱりプロの方の意見を聞きにぜひ和田総合法律事務所へお尋ねください。ありがとうございました。和田拓郎弁護士に伺いました。
ありがとうございます。
拓ちゃん弁護士の法律相談のコーナーでした。